こんにちは、オフトピックの宮武哲郎です。
オブジェクト IO の沼田です。
シリアルトークではアメリカを中心に D2C リテールテック次世代ブランドについて発信しています。この番組では毎週発行している我々のニュースレターのトピックやリテール関連のニュースを雑談しながらお届けするポッドキャストです。はい、今回もちょっとニュースを届けたいと思うんですけど、今回はちょっと変わった形ですよね。
そうですね。自分がちょっとピックアップしたい記事があって、それ考えてたら、ちょうど、まあ、ある人から連絡来て、あ、この人なんか、このテーマ詳しそうと思って、
そういう偶然だったんですか？
翌日の収録にねじ込むっていう、ちょうどいいじゃんと思って、それがですね、今、参加してくれてる、29ですか？
本当に殺しますよ。29ですね。
29、あ、ごめんなさい。29の増田さんです。ありがとうございます、今日は。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。増田さんは自分は10年ぐらいのお付き合いありまして、もともとですね、多分ファクトリエさんっていうブランドを、彼が創業期から手伝ってて、自分も途中からちょっと手伝ってた時期があって、その時に増田さんと知り合い、結構そのファッションかける、なんだろう、まあちょっと D2C じゃないですけど、そういうこと、まあ EC とかね、そういうのをやってる人、当時そんなに周りにもいなかったんで、結構、意気投合して、よく、それ以来ずっと会ったりとかしてて、で、今は、まあ本人にちょっと自己紹介してもらった方がいいと思うんですけど、多分29として自社ブランドもやりつつ、エージェンシーとしていろんなブランドマーケティング、パフォーマンスマーケティングの支援をやってるっていう理解でいいですかね、増田さん。
そうですね。まさに D2C っていう言葉がな、日本にまだ全然なかった頃から、デジタルでのブランディングっていうのができるなっていうのを感じてて、で、その先駆け的にファクトリエさんは早かったと思うんで、手伝わせてもらった。で、その後腕時計のノットっていうのを、名前が決まる前から一緒に立ち上げさせてもらって、一気に3年で20億みたいなところを駆け上がって、っていうので可能性を感じて、僕としては、まあ、ブランディングとマーケティング、それがデジタル上だとかなり効率的にできる世界が広がったなと。まあ、旧来的な、リテールのやり方じゃないブランディングの方法があるんだな、できるかもなっていうのでやってますね。
はい。今、言える範囲でお手伝いしてる先ってどんなところなんですか？
そうですね。もう、大小いろいろあるんですけど、まあ、大きいところですと、サザビーリーグさんっていう会社さんなんかは、アルティーダウードっていう、彼らとしては、ずっとね、リテール専攻でやってた会社ですけど、
そうですよね。
初めてデジタルでブランドを作るっていうチャレンジングなことをするっていうので、お声掛けいただいて、で、そこも名前が決まる前からご一緒させていただいて、で、今でもずっとやらせていただいてたり。
なんかちょっと、増田さんいつも私のことすごいいじってくるんですけど、なんか今日緊張されてるので。
いやもう、憧れのね、何トークでしたっけ？
いや、シリアルトークだから。
あ、シリアル
トーク。オフトピックじゃないから、これ。シリアルトーク
の。そっちやか。あ、じゃあ、まあ、気軽に行きましょう。
じゃあ、待って。
ですね、で、まあ、あと、センっていう、スキンケアのブランドを自社で立ち上げてて、その自社運用もやってるので、結構そのオペレーター的な視点もあるかなと思ってて、まあ、もう一人代表で吉岡さんって人いるんですけど、まあ、大体、吉岡さんが前に出ることが多くて、増田さんが表に出ることあんまないかなっていう感じなんで、今日はちょっと、その実力をね、測っていけたらなと。
そうですね。まあ、吉岡とは共
同。返しなし。
すごい。すごいやりとりする。なかなかちょっと入れないんですけど。
会社じゃないから。怖くなっちゃう。ちょっとお願いしますよ。
そうですね。はい、お願いします。はい、吉岡、もう相方の方は共同代表で、で、僕ファウンダーで、ずっと一緒にやってるっていう感じです。
はい。
じゃあ早速、今日はちょっとニュースになるんですけど、沼田さんがピックアップしたので、まず沼田さんからちょっとサマリーをお願いします。
はい、ですね、先月の記事にはなっちゃうんですけど、ソロストーブっていうブランドがあって、今、ソロブランズってホールディングス企業になっているんですけど、他にもチャビーズっていう、ショートパンツから派生したブランドを買収したりとか、いろんなブランドを買収して傘下に収めてて、でその中の元々のメインのブランドがソロストーブっていう無煙、煙の出ない焚き火台をだけを売ってる まあ、D2C のブランドなんですけど、まあ、そこのなんかキャンペーンについてちょっとマーケターの間で話題になってたみたいな記事で、ですね、彼らがやったキャンペーンっていうのが去年のホリデーシーズン年末にスヌープドッグがラッパーのねスヌープドッグさんがもう禁煙になるわ禁煙するわみたいなことをツイートして、それがすごい話題になったと。
で、まあ、スヌープドッグさんは結構その葉っぱを吸うので有名なので
葉っぱって言っちゃいます、
まあ、それでその、まあ、そのスモークレスっていうことを言葉を使ったっていうところですね。
で、なんか、なんかついに健康でなんか問題起きたんじゃないかとか、なんかそういうのがわーっと広まったんですけど、その後動画を投稿して、それがソロストーブ、いわゆるその無煙の焚き火台の宣伝だったと、うん、これめっちゃ煙も出なくてすげえいいんだよみたいな動画を投稿すると。で、まあそれがキャンペーンとしてあったんですけど、でその四半期が終わって、今年の頭ぐらいですかね、まあ、業績の四半期報告があったときに、まあ、CEO がちょっとステップダウン、交代しますっていうニュースがあり、で、その売上も、まあ、昨年同時期対比、昨年の四半期対比で、まあ、16% ダウンしたっていうのもあり、それちょっと良くないニュースが重なり、で、まあ、その時に、なんか、まあ、マーケターの間で結構このブランドマーケティングのこのキャンペーンがあんまりうまくいかなかったみたいなところがそこでメンションされていたので、なんかそのブランドマーケティングのこういう施策に対してなんか非現実的な目標がなんか設定されてたんじゃないかとか、もしくはなんか CEO の責任を追及するためになんかそのブランドマーケティングのこの施策がスケープゴートになったんじゃないかとか、なんかそういうことが言われてて、まあなんか自分からするとまあ、もちろんそういう要素はねあるとは思うんですけど、なんか結構コロナ終わって完全になんかアウトドアのなんかちょっとアウトドアにみんな、ね、移行してたのが普通の生活に戻ったみたいなところも、まあ、単純に影響してたりするのかなとかっていうのは、まあ、日本でもね起きてることではあるので、なんかそういったことがなんかいろいろ噂されたと。でその中でこの記事でも言ってるのが、そのブランドマーケティングとパフォーマンスマーケティングってどういったそのバランスを取るのが最適なのかと。でこのソロブランドも新しい CEO になって、まあ、この間の施策については認知獲得には効いて長期的な価値は作れたんだけど、もう少しそのファネルの下の方、いわゆるマーケティングファネルのこの認知検討購入のこの下の方に効く施策をやるべきだったかもしれないみたいなことを話してたんで、まあ、ちょっとそういうバランスの議論になりましたと。で、ブランドマーケティングで、まあ、パフォーマンスマーケティングと比べると、まあ、ブランドマーケティングっていろいろあると思うんですけど、なんかこういうね認知を取るための施策なんで PR とかもそうですし、まあ、インフルエンサーとなんかやるとかもそうですし、あとなんかコラボレーションやるとかも、まあ一定ブランドマーケティング要素もあるのかなとか、あとはもうねテレビでやる広告やるとか、パフォーマンスマーケティングって一方でまあ分かりやすい、多分 D2C やってる方はみんなやってると思うんですけど、メタとか Google とかでね、いわゆるダイレクトに効果が出る、まあ、広告出稿とかそういったものだと思うんですけど、結構ブランドマーケティングで測定が難しいよねっていうのって本当よく言われてて、なんか長期的にブランドのそのポジションを上げていくのはねとかできるけど、なんか短期的にこのラストクリックでいくら売れたみたいな話とかってできないんで、まあ、このバランスのその最適解は何なのかっていうのをまあ、答えないと思うんですけど、今日ちょっと話せたらなと思ってます。で、なんか別の記事でですね、まあ、同じモダンリテールなんですけど、他のブランドがオレンジセオリーってフィットネスのブランドっすね。そこは例えばパフォーマンスマーケ 75%、 ブランドマーケ 25% みたいな、なんかその数字でもう切って分けていると。でなんか個人的には、まあ、そのブランドマーケとパフォーマンスマーケ別に分離した話じゃないと思うんで、いわゆるそのなんかフルファネル、そのマーケティングファネル全体のことを多分考えて、その認知取ったらその後ちゃんとその購入につながるように、そのいわゆるそのブランドマーケとパフォーマンスマーケが、まあ、連動しなきゃいけないっていう意味では、なんか切り離して考えてもいい話ではないのかなと思うんですけど、 なんかそのあたり、実際にそのブランドマーケットとかパフォーマンスマーケット、どちらでも多分支援とかしている増田さんとかにも、まあ、聞いてみたいなと思ったんですけど、どうですか？
そうですね。まあ、自分たちでもブランドやってるし、受託でもいろんなブランドさん支援させてもらってますけど、まあ、かなりこれって昔から議論されてて、はい、今だから盛り上がったってわけじゃないなっていうふうにまず思ってます。で、ただ昔はもうブランドでブランディングのためにやろうとするマーケティングっていうのは、まあ、雑誌に出せば正解だったとか、
うんうん、
まあ、そうシンプルだったと思うんですよね。まあ、それがもうストアいかなくなってデジタルで、ありとあらゆることをやらなくてはいけない。かつ、最近だと、本当に言うように接続、コネクトしていかないと、打ち上げ花火で終わっちゃうみたいなことって往々にしてあるなと思ってます。うんう
ん、で、そのファネル間のその連携ですよね。
まあ、そうそうそう、
うんうん。
で、例えば、まあ、最近、ちょっと前まで、代官山蔦屋の書店、あそこで、ポップアップをうちのブランド1000の方でやらせてもらったんですよ。で、そこで感じたのは、まあ、どちらかというと、ポップアップって認知を取るためにやると思うんですよね。
うんうん、
で、新しいお客さんに知ってもらえる機会としては良かったなと、まず思いつつも、ね、意外と、僕ら結構パフォーマンスにも投資しているので、ウェブ広告やるんですよね。インスタグラムとか中心に。
うんうんうん、
そうすると、あ、なんかインスタグラムの広告で見たことがあるみたいな、
うんうんうん、
上の方の認知の方のパフォーマンスでやってたつもりが認知の方を取れていて、実はそっちが効いていて、うんうんうん、で、実はポップアップはどちらかというとパフォーマンスの方に近い部分も要素もあったな、
売上が意外と取れたみたいな、
そう、なんかもう事前にウェブ広告で知ってたから、まず認知は取れてた、うんうん、で、たまたまそこでポップアップやったから、じゃあ興味を持って聞いてみようみたいなことが起きていて、なんかパフォーマンスでやってたつもりが意外とブランドマーケにもつながってるとか、
うんうん、
なんかここの明確な分離っていうのがめちゃくちゃ難しくなったと思ってるし、
うん
うん、そこをもうそれを理解した上でどうコネクトさせるかっていうのが大事で、なのでポップアップでも例えば LINE 登録させるとかメールマガジン登録させるっていうのは必ずクライアントワークの方でもやるし、自分たちでもやるようにしてるんですけど、で、そこから CRM 回して、コミュニケーションを取って、また売り上げにつなげるみたいな。かなりここのパネルの曖昧さが昔よりも今は強くなってる印象ありますね。
確かに。なんか、それこそアウェイとかも似たようなことを多分最初言ってたりしてたので、まあその店舗を出すことによって、うんうん、その実はそのコンバージョンによりつながったり、場合によってはリピート顧客のコンバージョン率によりつながったりとか、
はいはい、
なんかそういう意味だと、なんかその明確にそのパフォーマンスマーケティングではないんですけど、そのブランドマーケティングとしてある程度その数字がなんか見えたっていうところは、うんうん、なんか、そうですね、なんかブランドマーケティング結構そこの ROI っていうのが見えてこないところが多かったりするので、そこの、まあ、そういう意味ですとその説得しづらいっていうところもありますよね、その経営者とかに対して、
うんうんうん、
でもなんかアメリカの D2C ブランドの組織図を見てると、なんかこの大体ブランドマーケティングとパフォーマンスマーケティングって、まあ、役割やる人、役割分かれてるじゃないですか、担当者は、はい、なんかあとパフォーマンスマーケティングの下にまたリテンションマーケティングとかがあったりするんですけど、うん、で、ブランドマーケティング、パフォーマンスマーケティングが分かれてて、その上は大体 CMO とかになってますよね。
うん、
なんか CMO が結局両方見ると。
そうですね。
もしくは、さっき哲郎が言ってたけど、なんか、あれだよね。チーフブランドオフィサーがいて。
そうですね。っていう場合もありますね。う
ん
う
ん、その下にブランドマーケティングの責任者がいて、でも、だから CEO が最後バランス取るみたいな。
はい。
誰かしらが最後バランス取らなきゃいけないけど、
うんうん、
まあ、その取り方が多分ブランドのフェーズとか、そのやりたいこととか、それによってなんか全く答えがないというか、全然答えが変わるから、
うん、
なんかそれがなんていうの、人のブランドでこういうことが起きた時に、なんかめっちゃ議論にはなるけど、あんま噛み合わないみたいな、なんかそういう話なのかなとか、ちょっと思ったんですけど、
まあ、あとやっぱり季節性の問題っていうのはどうしてもあると思うので、まあ、これこそこの記事のそのソロブランズの話でも書いてましたけど、その Q4、まあ、アメリカですとその 10月から12月にかけてホリデーシーズンが入ってくるので、ブラックフライデーとサイバーマンデーと、クリスマスっていう3つのめちゃくちゃ大きなそのリテールのイベントが、起きる中で、そこで、めちゃくちゃブランドマーキング張ってたんですよね、このスローランズが、
うんうん、
でもちろんスヌープドッグ以外にもそのサンクスギビングのパレードの
でかいメイシーズの、
はい、でかいあのそのバルーンの、 あの、はいはいはい、あれを出したりとかもしてたので、でなんかその広告、そのあのスヌープドッグの広告 CM だけでも多分10ミリオンぐらい、多分かけてたり、うん、そのテレビ CM とかで
予算でね、
はい、予算で、で、そのうち、5分の1がスヌープドッグのコマーションに行ったらしいんですけど、
うんうん、
なんでなんかかなりやっぱお金かけてたっていうところはあるんですけど、そこをなんかもうちょっとコンバージョンに寄せた方が良かったっていうところで、うんうんうん、別になんかブランドマーキングをゼロにするっていう話ではなくて、うんうん、それをなんか11だったのはもしかしたら55にするべきだったりとか28にするべきだったりとかっていうのが、なんかそのシーズンごとでもその多分ブランドとして今はなんかコンバージョンがそこまで期待できないから、むしろ認知を狙った方がいいとか、うん、そういう、うん、そういう多分議論も行われるっていうところですよね。
そうですね。なんかよくニック・シャルマとかもそのそういわゆるホリデーシーズンに向けて、このまずは認知をこの段階からちゃんとオーディエンスサイズを上げてって、
うん、
でちゃんとこのホリデーシーズンでしっかりコンバージョンしてもらえるような施策を打つみたいな、なんかそのそこをなんかちゃんと時系列で考えていかないといけないのかなっていうので、
そういう意味ですと、うん、そのまあ、新興ブランドとしては最初はどういうふうに考えるべきなんですか。いわゆるそのあまりお金がない中でアップフロントでどこまでブランドマーケティングに投資できるかっていう話もあると思うので、なんか、まあ、もちろんそのもともとその商業者がすごいブランディングに強い人であればいいんですけど、例えばハウスとかアウェイとかそういうブランドだと多少なりできると思うんですけど、はいはい、そうでないブランドの方が多いと思うので、そうなった場合にそのもうちょっとパフォーマンスマーケティングに最初は寄せるべきなのか、なんか そこら辺って、まあでも本当にケースバイケースなの なんかそこら辺ってどうなんですかね。
すごく感じるのは、まうん、あのいきなりあの認知から購買って難しいじゃないですか。その間が結構、うんうんうん、話の中で抜けるケースってあって、
うん、
あの KPI がいきなり売り上げになっちゃうみたいなことがあって、じゃなくその前に例えばインスタのフォロワーかもしれないし LINE の登録数かもしれないし、うん、メールの登録数を上げるっていう、もうすごくライトなコミュニケーションが走るようなところっていうのを入れていかないと、うん、なかなか最後までファネルとして下に落ちていかないっていうことがよくあるんですね。うん、で、特に小さいブランドなんかは、ここがちゃんと、あの、溜まり場にならないと、一喜一憂しちゃう、うん。当たればヒットだし、うん、当たらなかったらもう散々みたいなことって、往々にしてスタートアップ、特に D2C ではあるので、注意しないといけないなっていうのは常々感じますね。
今の多分、その、まあ、iOS ね、14の問題とかもあったりとか、そもそもサチュってるというか、みんな広告出稿するなって、そこ上が CPM 上がってるみたいな話もあって、で今の広告の環境を考えると、多分その認知まで広告出稿で取ってそのまま購入まで行くってすごいお金かかっちゃうよねっていう、うん、多分昔だったら Facebook 広告回しときゃもうなんかこんなこと言ったらただみたいなもんだからみたいな感じでなんか、うんうん、いや2012年とかにニュースフィード広告が始まった頃とか、インスタがあの広告出稿を始めた頃とかって、多分その出稿者も少ないし、なんか安、うん、CPM 安いから、それこそ D2C がね、無限増殖した理由でもありますけど、まあそれでなんかファネルのね、うん、フルファネルでいけちゃうみたいな、なんか管理画面でポチポチやってるだけでそれができちゃう時代がほんの少しだけあって、まあその時だったら別だと思うんですけど、もう今だとやっぱり何かしらオーガニックになんか認知取る、例えば、まあ、PR とかでもいいかもしれないですし、よほどあのオンラインでね、絶対商品力強くて絶対もうすごく即買うようなものじゃなければ、なんか例えば今だったらね、あの TikTok とかファウンダーがやっぱり前面に出て結構そこで認知取ったりとかってすごいあるじゃないですか。なんかそういうところで認知取りつつ、そこで得られたオーディエンスに対してなんか広告出稿していくみたいなのが一つの、あの型みたいな感じにはなるのかなと思いますけど。
その場合だと どういうパターンが存在するんですかね。まあ、あのさっき沼田さんが言ったパターンですと、うん、まあ、その創業者が自ら、はい、あのなんかコンテンツ出して、まあ、いわゆる TikTok、まあ、うんうん、まあ、いわゆるファウンダーがインフルエンサーになるっていうパターンもあれば、場合によってはその、何かコミュニティを最初から作る、まあ、こういう事例、例えばバブルとかこういう事例とかやってると思うんですけど、そのジニーバっていうプラットフォームを使って、そこで、まあ、数百人のコミュニティを集めて、そこで、まあ、その人たちをコンバージョンさせるっていうパターンもあれば、まあ、グロシエみたいな形で、Into the Gross っていうブログから始まる、うんうん、パターンもあったりすると思うんですけど、なんかいろんなパターンが多分その中で存在する中で、その他なんか、他になんか最近見てる、なんか面白い事例とかってあったりしますか？
まあ、結構あのジョリーとかはうまくその UGC であのオーガニックにそのリーチ獲得、あのシャワーヘッドのジョリーっていう会社があって、そことかは結構クリエイターにもうシャワーヘッド配りで、シャワーヘッドあんまりなんか一応類似がなかったみたいな話は言ってたので、そのフィルターでちゃんと水質を保ってみたいなところで、なんかそこの UGC でもう認知ガーって取りに行ったっていうパターン、うんもあるし、あとはなんか彼らってなんかその水質のね、あの水質の各州の水質チェックみたいなことができたりとかして、
うん、
そこでメールアドレスをめちゃくちゃ収集してみたいな、うん、
まあでも それってでも一つの面白いテクニックですよね、はい、そうですね、そこで、まあ、そのもう少しライトな形でそのコンバージョンさせて、うんうん、でそこからその購入のコンバージョンさせるっていうところですもんね。
そうですね、
まあ、あとはちょっと事例じゃないですけど、なんかすでにあるコミュニティ、はい、まあ、ゼロからコミュニティ作るっていうのはなかなかその人本人、
そうですよね、
ファウンダー本人の力が必要ですけど、うんうん、すでにあるコミュニティとくっついていくっていうのは、うんうん、くっつきながら広げていくっていうのはよくあるなとは思いますね。例えば、うちが支援、まあ、
ランニングコミュニティとか。
そうですよね。あ、そうですね。ランニングコミュニティもそうだし、キャンプなんかもそうですよね。すでにコミュニティあったりするんで。うん、例えば、うちで支援してるところだと、クラフトビール、ノンアルなんですけど、クラフトノンアルビールのシラフィティっていうブランドなんかは、あ、そのキャンプと相性がいいので、キャンプ場のイベントで出店して支援すると。
うん、
で、やっぱ最終日って皆さんお酒飲んで帰れないんで、すごく実は需要があるみたいなことってあるんですよね。
ああ、なるほどね。
はい。そういう、まあ、あの、ノンアルビールと戦うんじゃなく、違う、もうすでにあるコミュニティのところから広げるみたいなのも、最近はあるなと思います。
まあ、それこそアメリカとかですと、その D2C コミュニティっていうコミュニティがあるので、なんでそこのまあファウンダーたちに、リーチするとか、まあ、あとテック。うん、まあ、オールバーズとかまさにそうだと思うんですけど、テック業界から始まったりとかするケースもあったりするので、やっぱりまあ既存のコミュニティは常に強いものの、まあ、そこに乗っかるっていうのは、これはもうなんかあの D2C だけではなくてどのサービスでも同じなんかやりあの手法だと思うんですけど、なんか結構いいですよね。まあ、そこにちゃんとフィットするとか、そのオーガニックにフィットするっていうところが多分すごいあの重要なポイントになりますよね。
うん、まあ、オーガニックなところって本当ブランドによって違うから、あんま再現性ないっすよね。なんかこのブランドでこれうまくいったから、次のこのブランドでもうまくいくかっていうと、全然違ったりとか。まあその辺はなんかやりながら試すしかないかなと思うんですけど、パフォーマンスマーケティングって一定型があって、どのブランドでも一定ワークするっていうところが、多分そっちに予算入れたくなっちゃうなんか理由なのかなっていう、
うん、ただ結構もう先細りが見えちゃってますよね。なかなかそこでもう競合も増えていく中で成長を作るっていうのが難しくなってる時代に入ったなとは感じてて、
うんうん、
まあ、逆に D2C 系もね、リアルにどんどん行ってるっていうのはそういうことだと思うしね。
うん、そうですよね。まあ、なんか初期はもしかしたらいいかもしれないですけど、そのどこかのタイミングでなんかやっぱり限界はなんか感じるものかなと思うので、まあ、それこそ僕と沼津さんもあのアメリカで話した企業家の方もあのちょっと売上規模は言わないですけど、ある一定の売上規模ぐらいになる と、 ちょっとそろそろちゃんとブランドマーケティングの そっちにあのかなり投資をし始めないといけないかなっていう話をして、うんうん、そのもうちょっとオーガニックなその SNS コンテンツを作ったりとか、してたりするので、やっぱりそこも本当になんかまあブランドにもちろん寄ってではあるんですけど、なんか限界を結構感じるファウンダーが多いと思いますね。
確かにね、なんか一定サイズになるとね、やっぱそういう話出てくるよね。
うん、
なんかもう少しホールセールやろうかとか、
そうですね。
うん、 なんか、結構それにちゃんと現場が、現場っていうかその担当者がそれに合わせて変化していかなきゃいけないっていうのは、一番大変なところかもしれないですね。
確かに。
ブランドマーケまで見てくださいってパフォーマンスマーケの人が言われて、結構戸惑うじゃないですか。
逆になんかブランドマーケとそのパフォーマンスマーケの、まあ、あの、そのどういう人を採用すればいいんですかね、そこに長けてる人って、まあ、パフォーマンスマーケットだともう少しなんかなんとなく理解できる気はするんですけど、うんうん、ブランドマーケットですと結構なんか幅が広いっていうか、なんか何を重要視して採用とかすればいいんですかね。
めちゃくちゃ難しい問いですよね。いや本当に難しいなって思って
難しいやつは全部増田に答えさせるから。
ええー。いや、まあ、パフォーマンスマーケは本当に型があるんですよね。なので、それをうまく、まあ、経験していける。この型で進んでいけば、確実に成長できるっていう道筋があるんですけど、パフォーマンス、ブランドマーケティングの方って、本当ないし、いわゆるセンスと言われるものが求められる。領域
で、もう出た。もう定量化できないやつ一気に行きました、ね。
そう。で、そうなんですよね。結局もう定性と定量で、もうそのバランスが取れる人を採用するしかないですよね。
まあ、そうですね。なんか、ファッションとかだと、それこそなんか、セールス、なんか、卸のブランドみんなやるじゃないですか。それをセールスのエージェント的にそのセールス、いわゆるホールセールを手伝うみたいな人たちっているじゃないですか。
うん、
で、なんか、そういう人たちって結構ブランドのポジショニングとか、なんか、どのようにそれをなんか、発信すると、その業界の中でよく見えるのかとかをすごい理解してる気がしてて、ファッション業界とかだと、なんかそのいわゆるセールス系の会社で働いてる人は、ブランドマーケティングのなんか戦略とかポジショニングとか作るの結構うまそうだなっていうのは、なんか話してて、自分の中では。あるんですけど、まあ、あくまでそれってファッション業界の人って感じなので、それ以外のところだとちょっと分かんないですけど、で逆にパフォーマンスマーケの方っていうのはそういう人たちやってないから、なんかそのチーム組んで役割分担するみたいな感じになるんじゃないですかね。
なんか最近うまくいってるブランドの担当者を思い浮かべてたんですけど、どんな人が上に立ってるかっていうと、やっぱバランス取れる人なんですよね。好かれる人が意外と、好かれる人。
あ、好かれる人
そう、好かれる人。
ああ。
今まではどちらかというと、特に僕らはファッションブランドが多いんで、トップダウンで本当にセンスさえあれば通用していたような人たちが上に立ってたんですけど、今は、それこそパフォーマンスも見ないといけないし、あるいは卸を見ないといけないし、全部網羅的に見るってなると、結構、人として好かれるような人、この人のためだったら、この人のことだったら聞いてもいいって思えるぐらいな感じじゃないと、うまく回らなくなってるから、結構その人気っていうのは求められてますよね、実際に。いや、マジで本当に最近上に行く人たちは、調整がめちゃくちゃうまい。いろんな人との。
なるほどね。いや、もう大事っすね、でもね。
まあ、ちょっとこれはね、日本の独特な部分かもしれないですけど。
確かになんか、アメリカほどレポートラインがすごい絞り込まれて明確になってないから、結構調整すごいあるよねっていうので、確かにその調整ができる人、コミュ力高い人みたいなのは一定、確かにありそうっすね。なんか、他の部署に協力してもらえないと積みますからね、日本は。
そう
するとやっぱ吉岡さんみたいな人が、増田さんのね、共同代表の吉岡さんみたいな人がいいんですかね。
あ、まあ、あれはもうダメですね。今すぐクビにした方がいいかもしれない。
ダメなんですか。
いや、でもまさに僕と吉岡ってまあ両輪だと思っていて、もうブランドマーケはどちらかというと僕、右脳派だと思うんですよね。で、左脳をよく使うのは吉岡の方なんで、そっちはパフォーマンスマーケ、脳だと思ってて、この両輪がちゃんと意見常々できる、同じ立場で言い合えるっていうのがバランス取れてるのかもなっては最近思います。
なんか、 あのこれもちろんなんかブランドケースバイケースのことが多いとは思うんですけど、はい、なんか昔ですとなんかよりブランドがその、まあ、なんかそのブランドマーケティングの際にもうちょっとなんかクリエイティブディレクター的な立ち位置、まあ、いわゆるその本当にトップダウンでそのブランドがこういうブランディングを しますよっていうのをお客さんにずっと届けるっていうことをやってたと思うんですけど、なんか今ですと、まあ、特にその SNS の時代になってきて、よりそのお客さんがどう反応するかとか、お客さんが自らなんかコンテンツを作ってくれるかとか、なんか一緒になんかインタラクション していくっていうブランドマーケティングが結構増えてる気はしてるんですけど、うんうん、そこを意識した方がいいのか、そこはなんか そこまでなんか考えなくていいのか、まあ、あのなんか場合によってこういう系のブランドだとより気にした方がいいとか、なんかそういうのってあったりするんですかね。
まあ、かなり思想を掲げてるようなブランドさんだとどう語ってほしいかは結構設計しますね。まあ、例えば、まあ、アルティーダウードさんなんかは特に思想が強いので、ドネーションプログラムみたいなものでインドに学校を作るとか、女性のエンパワーメントを上げるとか、そういうことを打ち出しているので、まあ、それに紐づくドネーションの商品を作って、じゃあそれがどういうふうに、うん、I am donation っていうハッシュタグをつけて発信してもらおうとか、うん、なんかかなりそういう思想が強いところはどう語ってほしいか、じゃあどう、それがどう語られたら成功かみたいなのは、
うん、それって何かの形でその測ってたりはするんですか。まあ、ハッシュタグとかだとハッシュタグがどれくらいあの書かれたかどうか、そういうのは多少ないトラッキングできるんですけど、まあ、完全なんかトラッキングできないものなのか、なんか多少ないそこはできるんですかね。
まあ、最後 の計測地点はそのドネーションするあの商品、これを買ったら、いくらかドネーションしますよっていうので、うん、まあ、購入が最後の終着点なので、そこの購入がどんだけあったかっていうのは測れますし、でそれを、うん、その結果いくら寄付できましたっていうのもまた次の、タイミングで発信できて、それがまた評価されるとか、まあ、目に見えて分かる数値になってくるので、うん、なんとなくやるというよりはちゃんとそこも KPI 持たないと自己満足で終わっちゃいますよね。そこは注意しないといけない、
ね、そうですね。なんかそれこそ多分、うん、あの増田さんもあの、まあ、特にそのクライアント先のところから聞かれることあるかもしれないですけど、まあ、こう例えばなんかブランドマーケティングの企画とかアイディアとか考えますと、この ROI って何ですかって聞かれたときに、どういうふうに答えてるんですか。
あのそうですね、難しいですよね。めちゃくちゃ難しくてそう、 ROI とか ROAS どのくらいでとかって言われると正直もう、はい、無理なんですよね。本当数字遊びになっちゃってまあそこじゃないところに KPI を置くようにしてますね、はい、なのでもう、うん、手前の、LINE 何人登録させるとかそういったところですよね。
うん、そうですよね。
まあ、ライトな KPI を作って、はい、それでなんとなくざっくり定量化するってことですよね。
そうですね。
まあ、なんかこういうふうにこういう層に認知取って、このあとこういうふうにあの親しみ持ってもらって、最後こういうふうに買ってもらうみたいな、なんとなくのその一つの線が仮説でもいいから書けると、それがさらにブランドとしてこういうブランドになりたいっていうその戦略とか方針とかに合わさってると、なんかちょっと安心してとあの投資できるんですけどね。
あ、そうですよね。なので、まあ、最初僕らよく作るのはパーセプションフローは作りますね。結局パフォーマンス側もブランディング側も何か信じられる指標がとかマップがないとぶつかっちゃうので、先にそのパーセプションフローのようなものを作って、うん、お客さんがどういうふうにあの変化していったら、行動変容していったらいいのか、うんうん、ゴールなのかっていうのを定義しておくと、じゃあこのためにはすぐ売り上げにつながらないけど、こんな施策やるといいよねとかっていうのがお互いに話し合えるマップになるんで、そこは結構重宝してるかなと。
うん、
じゃあそのマップはちょっと後で公開していただいて
請求書も送ってきます
請求書も送る
、はい、
まあやっぱりこの ROI のあの話はすごい難しいですけど、あの僕もなんかアメリカの結構有名なマーケターで、はい、なんかこの話をあのなんかすごい有名なあのリテーラーの CEO としてた時に、あのつい彼がちょっと 切れてしまって、あの君のお母さんのアルバイはあのいくらですかって聞いたらしいです。
めちゃくちゃ面白
いです。それはすごい意図的に聞いてるんですけど、いわゆるその自分の親の ROI って全てじゃないですか。今の自分がある全てなってくるので、あのでもそれって測れないものなので、うん、それと同じものなんじゃないかっていう話をしたのは思いますね。
まあなんかそこを突き詰めて出そうとするとちょっと不毛になっちゃうかもしれないんで、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですよね、まあ、ただまあ LTV に影響するものなので、はい、あのすごい把握しづらいんですけど、長期的にあのまあうまくやればっていう、もちろんその前提はあるんですけど、あのちゃんとつながるっていうところですね、
うん、
はい。じゃあ、あの、はい、まあ、最後にじゃあ増田さんをそのまあそのあのまあいろんなブランドさんが例えばちょっとコンサルしてほしいとか、あのちょっと何かあのブランドマーケティングでちょっとあの質問とか依頼したいことがあれば、ツイッターとか どこで連絡すればいいですかね。
そうですね、ツイッターも、はい、ツイッターがいいかもしれないですね。
ツイッターですかね、はい、じゃあツイッターは、概要欄の方に、記載しておきますので、そこから、はい、ちょっとどれくらい依頼が来るかっていうコンバージョンを測りました。
そうそうこれのこれ我々ブランドマーケ的な
このブランド
これオーガニックだから、これオーガニック
実際検証しましょう。
測らなくていい、オーガニックだから測らなくていい。
シリアルトークのブランドマーケティングを測らないとっていう、はい、はい、じゃあそんな感じで大丈夫ですかね。
大丈夫です。
はい、じゃあそんな感じで
増田さんありがとうございました。
ありがとうございました。